コーラン天からの言葉。
慈愛を招き神の御名において、ラジオをお聞きの皆様こんばんは。以前にもお話ししたように、コーランのすべての章は一つの章の例外を除いて慈悲深く慈愛を招き神の御名においてという言葉で始まっています。コーラン第9章アッタウバ章介護は、この言葉が章の最初で読まれていない唯一の章です。今夜の番組では、このアッタウバ章についてお話ししましょう。コーラン解釈者によれば、アッタウバ章は初めに約束を破る敵たちに嫌悪を表し、彼らに厳しい態度を取るよう宣言することで、敵たちに対する神の怒りを示しています。そのため、神の慈悲と愛情を示す、慈悲深く慈愛を招き神の御名においてという言葉が使われていないのです。
アッタウバ章は、イスラムの預言者ムハンマドが亡くなるおよそ1年前のイスラム暦9年に下されました。コーラン解釈者たちは、この章には数多くの名があるとしていますが、中でも最もよく知られているのが、嫌悪と介護です。嫌悪という名は、約束を破る多神教徒に対する神の嫌悪によって、この章が始まっているために付けられました。一方で、介護という名は、この章で繰り返し、罪を悔い改めること、つまり罪の介護について語られているために付けられています。
この章は、イスラムがアラビア半島に広まり、多神教徒の抵抗が崩れた後に下されたため、その内容は特別な重要性を有しています。この章の重要な部分は、多神教徒と彼らとの関係の断絶、イスラム教徒が彼らと交わした約束の破棄について語られている部分です。しかし、イスラムが広まった後、一部の人々は自分たちの方向性を変え、イスラム教徒の仲間になるふりをしながら、イスラムにダメージを与える機会を狙っていました。この章の一部の説は、こうした偽善者たちと彼らの行動について語っており、彼らがいかに危険な存在であるかを警告しています。この章では、神の道における戦い、ジハードとイスラム教徒の連帯と団結の必要性に触れ、様々な口実でジハードを避けようとする人々を非難しています。ザカートと呼ばれる記者と富の集中の回避もまた、この章で語られている事柄です。
イスラム暦8年にメッカを征服した後、イスラムの預言者ムハンマドは人々への恩赦を指示しました。そのため、メッカの多神教徒たちはこの町での生活を続け、自分たちの宗教儀式を行っていました。彼らの一部は、裸足で神の家の周りを回っていました。多神教徒の迷信的な儀式は、イスラム教徒にとって耐えられないものでした。彼らは神の命を待っていました。こうしてメディナでアッタウバ章の最初の説が下され、預言者は後にシーア派初代イマームとなるアリーに、神のメッセージをメッカの人々に伝える役目を任せました。
アッタウバ章の第一節から三節には次のようにあります。これは彼らが約束を交わした多神教徒に対する神と預言者の嫌悪の表明である。それでもあなた方は四ヶ月の間、大地を旅する猶予が与えられている。どこでも好きな場所に行き考えるがよい。覚えておきなさい。あなた方は神を無力にすることなどできない。神は不信心者を癒しめられる。これは神とその預言者が偉大な巡礼の日に人々に伝える宣言である。神とその預言者は多神教徒を忌み嫌っていると。 それでもなお罪を悔い改めればそれはあなた方のためである。もし背くのならば覚えておくがよい。あなた方は神を無力にすることはできない。不信心者たちに痛ましい懲罰を知らせなさい。
この章の第一節は、多神教徒に対しイスラム教徒と交わしたすべての契約の破棄を宣言し、このように語っています。これは約束を交わした多神教徒に対する神とその預言者の嫌悪の宣言である。それから彼らには4ヶ月間の猶予が与えられ、その間はどこでも好きなところに自由に行けばよいが、それが終わった後状況は変化する。
ところでコーランは多神教徒との約束を一方的に破棄するよう指示しているのでしょうか。この章の第7節と8節にあるように、この約束の破棄にはきっかけがありました。約束違反が明らかになり、多神教徒たちは状況さえ整えば約束を無視してイスラム教徒にダメージを与えようとしていました。もちろん敵が約束を破ろうとしている時には、それを不意に破られる前に約束を破棄し敵たちと対峙した方が賢明です。イスラムは約束を守ることを強く勧めていますが、明らかにその原則は相手側もまた約束を守り侵略を考えていない時に有効です。
いずれにせよ、多神教信仰と偶像崇拝の痕跡をイスラム社会から消すことは非常に重要な問題でした。過去の約束の破棄と嫌悪を宣言した後、神はメッカの多神教徒に熟考のために十分な期間として4ヶ月間の猶予を与えています。彼らはこの間にイスラムを受け入れ、無知と狂信性の源である偶像崇拝の儀式を捨てるか、それともメッカを離れて戦いに向けた準備をするかの選択を下す必要がありました。なぜなら唯一神信仰の拠点における誤った行いはイスラム社会の規則には即していなかったからです。
重要なのは、多神教徒との約束の破棄は突然に行われたものではなく、彼らには猶予が与えられ、犠牲祭の日に神の家の傍らでそのことがすべての人に伝えられました。道徳的な原則の遵守がなかったら、戦う準備をさせないようにするため彼らに猶予が与えられることはなかったでしょう。それどころか約束が一方的に破棄され、彼らへの攻撃が行われ破滅に追い込んでいたことでしょう。しかし神はメッカの地で、それも偉大な日に人々にそれを宣言し、敵の自分たちは卑怯にも突然攻撃されたなどという口実を与えないようにしました。興味深いのは、偶像崇拝者の多くがこの4ヶ月という猶予を利用し、イスラムの教えを研究する中でイスラムに帰依したことです。もちろん約束を破らなかった多神教徒たちはその対象からは外されています。
アッタウバ章の第4節には次のようにあります。あなた方と約束を交わし、それを破ることなくあなた方に対する連帯を強化しなかった多神教徒たち、彼らとの約束はその期間が終わるまで尊重しなさい。
また第17節には次のようにあります。多神教徒たちには自らの不信心を証言しているというのに、神のモスクを繁栄させる権利はない。彼らの行いは消滅し、永遠の豪華の中にとどまる。
多神教徒との約束が破棄された後、一部の人々はモスクを繁栄させるために多神教徒や彼らの財産を使うべきだと考えていました。こうした人々はこれほど多くの人々を遠ざけるべきではないという意見でした。なぜならメッカ巡礼の儀式への彼らの参加はあらゆる面で繁栄の源であるからです。また彼らの資金援助によってマスジェドルハラーム、カーバ神殿の建物も繁栄します。しかし神は多神教徒によるモスクの繁栄を不当なものとし、 彼らによるマスジェドルハラームの再建と神の家の周りにおける集合には何の価値もないとしています。神は清らかな存在であり、神の家も清らかに保たれなければなりません。そのためモスクを守る人々も最も清らかな人々の中から選ばれるべきであり、神の家やモスクへの汚れた要素の関与は断ち切られなければなりません。
イスラムは良い行いは信仰という木に実る清らかな果実だとしています。行動は人間の心情や目的を映し出すものであり、その色や形を帯びるものです。汚れた目的から有益な果実が実ることはありません。モスクやイスラムの聖地もまた、神と復活の日を信じ、礼拝を行い、汽車を施し、神以外のものを恐れない、そのような清らかな人々によって守られたときに、最高の人間形成の場となるのです。
アッタウバ章の第36節には次のようにあります。天と地が創造された日から神の書物に記された月の数は12ヶ月である。そのうち4ヶ月はハラーム、禁じられる月である。
1ヶ月とは、月が地球の周りを完全に回り終える周期であり、それは1年の間に12回繰り返されます。これは貴重な自然の暦であり、変化することはありません。そして人間の生活に自然の法則を与え、人間の暦を正確に作り出すものです。イスラムではハラーム、禁じられる月が定められており、そのうちの3ヶ月、つまりゼルカーダ、ゼルハッジャ、モハッラムの3ヶ月は続いていますが、ラジャブ月だけは離れています。
イスラムはハラームの月を紹介することで実際停戦を宣言しています。この4ヶ月の間に戦いが禁じられているのは、長期に及ぶ戦争や暴力を終わらせ、和平と平穏を呼びかけるためのものです。1年のうちの4ヶ月、剣の交わる音や砲弾の音が消え、熟考のための機会が現れるとき、戦争が終わる可能性が高まります。とはいえ、敵がこの法則を悪用し、ハラームの月の神聖を侵害しようとした際には、イスラム教徒もそれに対抗措置を取ることが許されています。